聖書を読みいたします。聖書はマタイによる福音書の第3章の3節です。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。以上です。東京の事務局にいたときに、いろいろな集会に呼ばれてですね、参加させていただきました。それは聖公会とかですね、カトリックもそうですけれども、主に福音派と言われる人たちのですね、実は会合に、喜んで実は参加して、その興味もあったのです。この人たちはというか、どういうふうな話を牧師先生がして、どういうふうな集会をしているのかっていう、それまでそういう集会に出たことなかったのでですね、いろいろ教えてもらったんですけども、一人ですね、証しをしておられた、すごい年配の、役員だと思うんです、長老さんだと思うんですけども、こういう話をですねしておられました。何かっていうと、自分はですね、聖書に立って生きていきたいと、でしょう、聖書の御言葉の通り生きていきたいですね。でも、その聖書の御言葉を生きるっていうのはどういうことかわからんだったと。で、自分がですね、自分の声に響いた3つの聖句というのを書き留めて、毎朝そして寝る前に大きな声で3回ずつ唱えるとか、なんか福音派らしいなと思いながら聞いておりましてですね。で、その中にですね、実は1年間のですね、テーマを詩編の中から選ぶんだって話は、ほうと思ったんですね。で、その方が言われるには、12月の29日ですね。で、その日っていうのはですね、クリスマスが終わって年末まで行かないでですね、なんか一番時間がある日なんでしょうですね。そういえばそうだなって、29日ですね。別に餅つきもしませんし、何もしませんしですね。で、29日ってポカーンと開く日だと。その日ですね、実はその方はですね、ホテルにですね、予約してですね、一人でですね、泊まって、朝から晩まで詩編をずっと読むと。そして、その詩編の中から、新しい年のテーマを決めるというですね。おーっとですね。で、詩編を何回も何回も読んで、自分の一番心に響く、で、今一番大切なですね、信仰生活で大切な、そのテーマは何かってことを選び取る。で、その時ですね、次の日にですね、自分の新しい日記にですね、その何て言うんですか、そのテーマを書いて1月1日から始めるんですね。いろんなですね、テーマがですね、詩編にあるらしいんですけどですね、それを自分でもやってみようかなと思ってですね、実は10年ぐらい前からやってて、確かにいいなと思いましたですね。詩編というのはですね、本当に人間のですね、そう、生き様とかですね、嘆きとか埋めきとか賛美とかたくさんある中で、じゃあ自分は新しい年に向けてどう生きていくのかっていう、その起点になるだろうな。で、去年、今年ですけどもですね、今年私は何を選んだかっていうと、詩編の中からですね、主の道はまっすぐですね、これは新約聖書も出てきますけども、主の道はまっすぐという、そのテーマでですね、実は今年もう8月も終わりますけども過ごしています。それをですね、毎朝ですね、そこを読んで始めると、主の道はまっすぐ、そうなんだなというですね、ことを思い知らされます。今日はマタイによる福音書ですけども、イエス様の宣教活動の先立って、洗礼者ヨハネの活動を紹介しているところです。洗礼者ヨハネの登場は預言者イザヤによって告げられていたことですが、活動の中心は悔い改めを述べ伝えるということ、そしてキリストの到来を準備するということでもありました。そのために道を整え、その道筋をまっすぐにという預言が述べられています。この道筋をまっすぐにというのが、実は今年のテーマでですね、人々にですね、道筋をまっすぐにしてイエス様のもとにですね、来ていただく、そういう活動っていうのがですね、宣教活動がどうやったらできるかとか、教会の使命は何であるかとか、そんなことをですね、今考えているところです。で、まっすぐっていうのはですね、なんか清らかでですね、清楚な感じがするんですけども、実は本当にそうだろうかと最近思っています。種田三等家という人の句にですね、まっすぐな道で寂しいっていうのがありまして、ちょっとうなってしまいました。まっすぐな道で寂しい、 そうだろうな、神様の道へまっすぐって言った場合は清らかで清楚でですね、しっかりした信仰と思うけども、このまっすぐっていうのは実はですね、自分たちにとって本当に神様のまっすぐの道を歩んでいるかっていうと、そうでもないことに実は気づかされるんじゃないかなというふうに思います。まあ、人生のほとんどを放浪し、苦を作り続けた三等家が道について何を思っていたのかなという、まあ、人生の自分の人生を振り返った時ですね、寂しいって言葉にですね、なんか胸を打たれます。本当は自分もまっすぐな人生が歩みたかった、それができなかった、しかし後悔であっても前にある道はまっすぐだというのが、この、きっとまっすぐな道で寂しいって言葉で表されているのかなというふうに思っています。まっすぐの先にある永遠を見据えていたのかもしれません。そう思うと私たちは主の道をまっすぐにせよ、主の永遠の命をですね、見据えてですね、今日自分の道の前にあるまっすぐな道に対してどう生きていくか、それを問われているんじゃないかなというふうに思うのです。まあ、イザヤは洗礼者ヨハネの出現を主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよという言葉で言い表しています。自分たちの人生を悔い改めて神様にまっすぐ向かうように導けというふうに言われているのです。まあ、神様に向かってまっすぐに進む道を示せとも言われています。その自分はじゃあどう生きているかということを今日は問われているなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと、実はヨハネを通してイザヤの言葉を学んでいます。どうか私たちの人生において御言葉に立ち、そして主の道をまっすぐに歩むことができるように、またそれを示し続けていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そして全国にある教会、スコンシソ信者求道者、牧師牧師の家族と共にいて守り導いてください。ルーテル保育所、大人類幼稚園、スコンシソ子どもたち先生職員を今日も事故やけがや病気、新型コロナから守ってください。今日も病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにおられる方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものをすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。